どうもウイスキーおじさんです。まあ今日もご無沙汰にかかわらず開いてくれて、いや本当にありがとうございます。今日ね、まあウイスキーのお話なんですけど、まあめちゃくちゃ偏った話というか、これ聞いてても何がなんやらわからんっていう方も、まあ、たくさんいると思うんですが、まあよかったら最後まで聞いてください。どちらかというと偏ったウイスキー話、偏愛の話です。皆さん、コンパスボックスっていう、まあボトラーズウイスキーメーカーっていうんですかね、メーカーじゃないか、ウイスキー自体は作ってないんですけど、あのボトリング会社といって、まあスコットランドとかね、アメリカのバーボンとか、まあいろんなウイスキーの原酒をまあ樽買いしたりして、自分のところでブレンディングして瓶詰めする、まあ瓶詰めするのでボトラーズ、ボトリング、まあそういう名前がついてると思うんですけどね。まあこれは僕がウイスキーの世界に入った1990年代後半にはもうあったんですけどね。でこの世界中のウイスキーブームにもなって、このボトラーズっていう会社がめちゃくちゃ増えたんで、今も何が何やらもうちょっとわけわからない状態、僕はねあるんですけど、まあその中でもちょっとコンパスボックスっていう会社のウイスキーが面白いっていう話を聞いたんでね、僕ちょっと一本買ってみたんですよ。でまあいろいろコンパスボックスにもたくさん種類があって、まあその中でもオーチャードハウスっていう名前の、まあ、クライネリッシュの蒸留所の原酒が結構メインで入ってるっていうね。クライネリッシュって言うとスコットランドハイランド地方の、まあ僕は昔から好きなんですけどね。まあ今はちょっと長熟のクライネリッシュが人気で、どっちかっていうと濃厚でね、まあ若干モルトの味がしっかりしてて、まあ人気のある蒸留所だと思うんですけど、僕が知った頃はまあ UD 社、花と動物シリーズの、まあちょっとあまりそうだな、あまりみんなに飲まれてないようなちょっとピリッとした感じのハイランドウイスキー独特のね、まあ臭みっていうか、まあそういうのもあって面白いなって思ってた好きな蒸留所だったんですけどね。まあそういうクライネリッシュの蒸留所のモルトが生えてるということで、このコンパスボックスのオーチャードハウスを買ってみました。でちなみにこのコンパスボックスっていうのは、誰が立ち上げたかっていうと、ジョニー・ウォーカーのね、あのマーケティングのお偉いさん、元ジョニー・ウォーカーのお偉いさんが、立ち上げたボトラーズらしいです。まあだからといってどうこうっていうところは僕は知らないんですけど、とりあえずコンパスボックスっていうオーチャードハウスっていうものを買って飲んでみたと。アマゾンで7000円ぐらいだったかな。まあ一言で飲んでみて感想を言うとね、いやもうむちゃくちゃ元気、もう元気そのもの。ただね、7000円っていう値段の割には、あまりおお面白いとか、うわすごいな、うまいなっていうのは僕の中では感じられなかったなっていう感じです。まあこの味とかに関しては主観的なもんなんで、まあ本当にいろいろあると思うんですけど、僕自身はまあ僕はブレンド好きなんでね、ブレンドウイスキーが結構好きなんで、まあそういうこともあってか、シングルモルトのバデットっていうかモルトのね、いろんな蒸留所の掛け合わせただけの今回のこのコンパスボックスのオーチャードハウスは元気はいいけどね、ハイボールとかにしたら少しこうちょっと深み、甘みが足りないのかなと思ったりします。ただね、このめちゃくちゃ面白い楽しみ方をしたんですよ、このコンパスボックスで。っていうのはさっきもお話したんですけど、クライネリッシュがメイン原子だと聞くとですね、どうしてもそのこのコンパスボックス、オーチャードハウスを飲みながら、その中にクライネリッシュを探しに行ってしまうんですよね。僕はそんなにまあバカ舌ですし、ウイスキーも冷静に評価なんかできないんですけど、 20数年前に初めて飲んだあの UD シリーズ、花と動物シリーズのクライヌルシね、あれの味をやっぱりどうしても探しに行くんですね。今はクライヌルシ人気で高くて飲めないので、あのハイランド地方のね、ちょっと癖のある雑な、ある意味で僕は大好きな雑さがあるクライヌルシを今回のコンパスボックスでまずストレートで飲んでみて、次は炭酸で割ったり、ちょっとだけお水で割ったりして探してました。でこれ約1時間ぐらいいろいろ楽しんだんですけどね、結論はこれかな、クライヌルシってこれかなっていうのはあったんですけど、結局どんだけウイスキーっていうか、しっかりクライヌルシが入ってたりクオリティが高かったとしても、飲む方の僕がまあもう毎日ウイスキーソーダ割で飲んでるようなバカ舌なので、なかなか明確にね、このクライヌルシっていう原酒の本質をきっちり探して言語化することはできませんでしたっていうところなんですけど、結局僕これ何が言いたいかというと、ブレンドウイスキーでもね、スーパーとかイオンとか酒屋さんで売ってる安価なブレンドウイスキーでも、やっぱり原酒って情報あるじゃないですか。例えばティーチャーズだ、ハイランドクリームだったら、アードモアとかそういうのがメイン原酒ですよとかね、バランタインだったらなんだった忘れたんですけど、まあデュアーズだったらどれどれとか、ホワイトホースだったらもう全部忘れたであるんですけど、それを1500円とか2000円ぐらいのウイスキーでもその原酒を探しに行く楽しみ方がやっぱできると思うんですね。これなんか聞いてる皆さん、こいつ何言ってるのやろうって思うかもわからないんですけどとにかくブレンドウイスキーでもバテットウイスキーでもたくさんの蒸留所のウイスキーが混ざってるものっていうのも楽しむっていうのは、その中の一つの原酒っていうのを探しに行く楽しみがめちゃくちゃあるんですよね。美味しい美味しくない別として、それをいろいろ一人でちょっと夜一人で夜な夜な楽しんでるとね、はたから見たら気持ち悪いって思うかもわからないんですけど、僕はとっても楽しいんですよね。なのでこうやって友達から聞いたこのコンパスボックスのオーチャードハウスをAmazonで買ってね、ゆっくりとまあスコットランドハイランド地方の昔懐かしいそのクライヌルシを探す、まあちょっとした旅っていうんですかね、ウイスキー旅にも行けるかなと、1時間ぐらい、そういう楽しみ方をしましたと。皆さんどうですかね、ガチガチのねシングルモルトファンもいらっしゃると思うんですよね。バーでストレートゆっくりね、マッカランの18年とか、もっと言うとボトラーズの、いろんなボトラーズがあったりしてこだわったウイスキーあると思うんですね。そういうのもシングルモルトとして楽しむのも楽しみ方もいらっしゃると思うんですけど、お家でもあったりね、一本手頃なウイスキーを買ってきて、ちょっとネットで原酒を調べて、そこでこの原酒ってどんな味なんかなとか、まあ思いを馳せながら飲んでみるのって結構楽しいです。僕はそう思います。よかったらやってみて、こんなウイスキーにこんな原酒を見つけたとか見つけられなかったっていうのをコメントください。はい、そんなこんなで今日はまあほぼちょっと変な発信なんですけど、これ今日も最後まで聞いてくださった方、あなたも偏愛ですよね、ウイスキー。ありがとうございました。じゃあまた。